皆さん、こんにちは。コンティニューイング、チャーチ、オブ、ゴッドのボブ、ティール博士です。今日は、真のキリスト教的悔い改めについてお話ししたいと思います。聖書は、例えば使徒行伝の中で、クリスチャンになりたいなら悔い改めなければならないと教えています。しかし、あなたは悔い改めの意味を理解していますか？それは本当に気にかけるべきことなのでしょうか？すでにクリスチャンであるなら、それは注意を払うべきことであり、クリスチャンでないなら、それは対処すべきことなのです。まず、悔い改めの辞書まとな定義を見てみましょう。これは、アメリカン・カレッジ・ディクショナリーからの引用です。そこには、悔い改めとは、過去の行いに対して自責の念、良心の呵責、または悔恨の念を抱き、罪や過ちに対して深い悲しみを感じ、より良い人生へと変えようとする気持ちになることとあります。さて、聖書の定義には、これらすべて、そしてそれ以上のものが含まれています。イエスのメッセージは悔い改めに関するものであり、それは真剣なものでした。イエスは、単なる感情的な経験や動揺ではなく、真に悔い改めることを意味していました。この世には、純粋に人間的で肉体的な、感情的な悲しみがありますが、聖書によれば、それは実際に死に至るものです。単なる人間の感情、つまりすすり泣いたり涙を流したりするものと、真の悔い改めに至る神の悲しみとの違いをご存知でしょうか。ルカによる福音書13章で、イエスは悔い改めなければ、あなた方も同じように滅びるでしょうと言われました。迷子の羊1匹と99匹の例え話の中で、イエスは私はあなた方に言います。このように、悔い改める必要のない99人の正しい人よりも、悔い改める一人の罪人のために、天には大きな喜びがあるでしょうと言われました。さて、ここで昔の話をしましょう。あるバスケットボールのコーチが驚愕していました。彼のチームの選手がボールを盗んだのです。アメリカ出身でない方はバスケットボールにあまり馴染みがないかもしれませんが、基本的にはボールをドリブルして、どちらのチームでプレーするかによって、どちらかの側のフープに投げ入れるスポーツです。興奮したその選手は、相手チームの選手からボールを奪ったのですが、間違ったゴールに向かってドリブルし始めました。違う方向に行ってるぞ、とコーチは叫びました。
止まれ、振り向け、
反対方向に行け。しかし、無駄でした。選手は言うことを聞かず、ゴールを決めましたが、それは間違ったチームのゴールでした。さて、この選手が立ち止まって振り返るように言われたように、神は人間にも立ち止まり、振り返り、変わるようにと命じておられます。聖書では、これは悔い改めの教えと呼ばれています。さて、私が聞いた別の話があります。建設プロジェクトのために森から木を伐採していた作業員たちの話です。彼らは一生懸命働いていましたが、リーダーがやってきて止まれ。
違う森だ。と叫びました。
しかし、誰かがもうすぐ終わるから、今止まるわけにはいかないと言いました。しかし、それは間違った行動でした。彼らは間違った方向に進んでいて、そのまま進むべきではなかったのです。世の中には、自分は変わることができないと感じている人がたくさんいます。この場合、現場監督はこれだけの仕事をしてきたのだから、この方向に進み続けなければならないと感じていました。家族の事情や伝統、家族の絆、仕事など、いろいろな理由を挙げる人もいます。悔い改めとは何でしょうか？キリスト教の観点から言えば、悔い改めとは得るという道、つまりサタンの道から、与えるという道、つまり神の道へと変化することです。オンライン聖書で悔い改めと訳されているギリシャ語を調べてみたところ、メタノエオという言葉でした。簡潔な定義は、悔い改める。考えを変えるでした。より詳しい定義には、特に神の意志を受け入れ、悔い改めることに関して、内なる人を変えることが含まれていました。しかし、多くの人はそれが何であるかを本当に理解していません。彼らは悔い改めとは単に何かを後悔することだと考えていますが、それだけではありません。悔い改めには、悲しみだけではなく、心の変化が伴います。そして、悔い改めを理解していない人は、霊的に間違った道を進み続ける傾向があります。彼らは方向転換して変わるようにという神の命令を無視します。しかし、あなたはこれを知らない必要はありません。 ただ知っておく必要があるだけです。さて、イエスは悔い改めを教えられましたので、マルコによる福音書、マルコ福音書第1章14節から始めましょう。今日私が読む聖句のほとんどは、新近帝訳聖書からのものです。マルコ1章14節にはこうあります。ヨハネが投獄された後、イエスはガリラヤに来て、神の国の福音を宣別伝え、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われた。イエスは人々に、生活を変え、神の国のために人生を捧げるようにと説いていた。使徒行伝第1章でイエスが天に昇られた後、第2章に進みたいと思います。使徒ペテロは悔い改めを教えました。ペテロが実際に何を教えたのか見てみましょう。これはペンテコステの日の出来事で、使徒行伝第2章38節から始まります。そこでペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。そして、あなた方一人一人は罪の許しのためにイエス、キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、聖霊の賜物を受けるでしょう。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供たちにも、遠くにいるすべての人々にも、すなわち、私たちの神である主がお召しになるすべての人々に与えられているのです。彼は一度だけそのことを教えただけだと思っているかもしれません。では、次の章に進みましょう。使徒行伝3章、19節から始めます。ですから、悔い改めて立ち返りなさい。そうすれば、あなた方の罪は消し去られるでしょう。イエスが私たちの罪の代価を支払ってくださったのは事実ですが、私たちの罪が消し去られるために悔い改めるべきであることに注目してください。そうすれば、主のお前から慰めの時が訪れ、主はあなた方に依然選別伝えられたイエス、キリストを使わされるでしょう。キリストは、万物が回復される時まで天に留まっていなければなりません。この回復の時は、神が世の初めからすべての聖なる預言者の口を通して語ってこられたのです。悔い改めるということは、自分の生き方、つまりサタンの生き方から、神の生き方へと変わるということです。もちろん、人は自分がサタンの生き方をしているとは思っていませんが、神の生き方をしていないなら、サタンの生き方をしていることになります。サタンは、あなたがどんな生き方を選ぼうとも、それが神の生き方でなければ、あまり気にしません。神から離れて生きる方法はたくさんあり、サタンはあなたがどの生き方をしているかを特に気にしているわけではないと思います。サタンは好みの生き方があるかもしれませんが、あなたが神の生き方をしない限り、サタンはそれで満足しているでしょう。しかし、私たちは神の生き方をしなければなりません。悔い改めとは、自分の罪を認識し、深く悔い改め、罪を犯すのをやめ、神に従うことを決意することです。私たちは神の言葉を信じ、神の助けによって実際に神に従います。しかし、多くの人は悔い改めについて、聖書の単純な真理からかなりかけ離れた考えを持っています。罪を犯していないと思っているため、悔い改めは必要ないと考える人もいます。あるいは、他の人を指さして、彼らは私よりひどいという人もいます。また、罪を犯したと感じていても、神が介入する必要はないと考える人もいます。特定の真理を学術的に信じたり受け入れたりすれば良いと考えているため、悔い改める必要はないと考える人もいます。しかし、これらは誤った考えであり、神の命令を果たすことにはなりません。さて、先ほども述べたように、英語のレペント、悔い改めるという言葉は、基本的に聖書の中の他の言葉の翻訳です。ヘブライ語であれギリシャ語であれ、レペントの語源となった言葉は、基本的に方向転換、つまり方向を変えることを意味します。多くの人は少しだけ方向を変えるかもしれませんが、本当に悔い改めるには、完全に方向転換する必要があります。この方向転換とは、間違った道を進むのをやめ、最終的に神の道を進むことを決意することです。神の助けを借りて、神に従う必要があります。しかし、神がその人の心を開いてくださらない限り、人は自分が間違った方向へ進んでいることに気づくことさえできません。真実は、神が悔い改めの機会を与えてくださらない限り、人は悔い改めないということです。神が悔い改める機会を与えてくださったからといって、必ずしもそうするとは限りません。しかし、神がそうしてくださらない限り、人は悔い改めないでしょう。 それでは、ローマ人への手紙を開いて、使徒パウロが悔い改めについて書いた箇所を読んでみましょう。聖書は、悔い改めに導くのは私たちの意思ではなく、神の恵みであると明確に述べています。では、ローマ人への手紙2章を開いてみましょう。一節から読み始めます。それゆえ、人を裁く者よ。あなたは誰であれ、弁解の余地がない。あなた方は、人を裁くことによって、自分自身を罪に定めている。裁くあなた方自身も同じことをしているからだ。しかし、私たちは、そのようなことを行う者に対する神の裁きは真理に基づいていることを知っている。三節、このような行いをする人々を裁きながら、自分も同じことをしている人よ。あなたは神の裁きを免れることができるとでも思っているのか。それとも、神の恵み、寛容、忍耐の豊かさを軽んじているのか。神の恵みがあなたを悔い改めに導くことを知らないのか。神の恵みがあなたを悔い改めに導く。聖書にはそう書いてあります。神の恵みこそがあなたを悔い改めに導くのです。聖書は、悔い改めは神が与えなければならないものであると明確に述べています。例えば、使徒行伝11章18節には、神は異邦人に命に至る悔い改めを与えられたとあります。それでは、使徒パウロが書いた第二テモテの手紙を読んでみましょう。これは第二テモテの手紙第二章です。24節から読み始めます。主のしもべは争ってはならず、すべての人に優しく接し、教える能力があり、忍耐強く、謙遜な心で反対する人々を諭しなさい。そうすれば、もしかしたら神は彼らに悔い改めを与えてくださるかもしれない。ですから、もし神が彼らに悔い改めを与えて真理を知るように、神はあなたにも悔い改めを与えて真理を知るようにしてくださるのです。さらにこう続きます。そして、彼らが正気に帰り、悪魔の罠から逃れ、悪魔に捕らえられてその意志に従うことができるようにするためです。神のやり方で物事を行っていない人は、サタンのやり方で物事を行っているのです。彼らはそう思っていません。私は悪魔を崇拝しているわけではないとは言いませんが、神のやり方で物事を行っていないなら、サタンのやり方で物事を行っているのです。サタンのやり方とは、神のやり方で物事を行わないことです。それは、自分のやり方、あるいは伝統やその他の影響を受けたやり方で物事を行うことであり、神があなたに望んでいることとは正反対のやり方です。さて、ここでコデニス、ルーカー氏の文章を少し読んでみたいと思います。彼はかつてワールドワイド、チャーチ、オブ、ゴッドの伝道者でした。確か昔、一度お会いしたか、お話したことがあると思います。いずれにせよ、彼は悔い改めには2種類あると書いています。一つは神によるもので、永遠の命へと導きます。もう一つは世俗によるもので、死へとしか導きません。彼は、多くの人が宗教的体験と呼ばれるものを経験したと書いています。それは通常、主に心を捧げるとか、キリストを受け入れる決断をするといったことと結びついています。しかし、これは聖書的な意味での真の悔い改めと言えるのでしょうか？この文章を探したい場合は、1972年4月号のトゥモローズ・ワールド誌に掲載された神に喜ばれる悔い改めとは何かという記事をご覧ください。真の敬虔な悔い改めとは、感動的な教会礼拝の結果として、人の内面から湧き上がるものではない。ですから、説教者が感情を揺さぶってはいとか悔い改めましたというようなものではありません。真の悔い改め、つまり神が求める悔い改めは、神からの賜物です。神が個人に与えなければならないものです。彼は、テモテへの第二の手紙2章24から25節と使徒行伝11章18節の両方で、神が悔い改めを与えなければならないことが明確に示されていると言いました。私はすでにあなたにそれらの箇所を読み聞かせました。真の悔い改めは、単なる感情的な経験以上のものです。彼は続けて、ジョー・ブロークと名付けた架空の人物の話を語ります。彼はこう書いています。ジョーは神を信じていた。少なくとも本人はそう言っていた。彼はかなり定期的に教会に通っていたが、平日は大学生たちと酒を飲んで楽しむのも好きだった。彼は一生懸命働き、かなり自分を律していた。しかし土曜の夜になると、彼は酔っ払って祝杯をあげ、それが時々会員につながった。 彼はこれが間違っていることを知っていた。なぜなら、聖書は酔っ払いと会員の両方を非難していることを知っていたからだ。日曜の朝、ひどい二日酔いで酔いが覚めると、彼は自分のしたことをとても後悔した。彼は涙を流し、二度としないと自分に誓った。彼はその日教会に行き、悔い改めた。おそらく彼はこれでまた一週間は良い子でいられると思ったのだろう。しかし、ほぼ毎週土曜の夜、老女をはまた酔っ払って会員を犯した。翌朝、彼はまた深く後悔し、悔い改めた。もしあなたが老女に会えたら、彼は本当に悔い改めたと確信しただろう。彼はとても誠実だった。彼は何度も涙を流した。毎回神に許しをこい、教会に行って罪を告白し、償いをした。ジョーの本当の問題は何だったのでしょうか？それは、真の悔い改めではなかったということです。彼の悔い改めは表面的なもので、本心からのものではありませんでした。彼は自分を憐れんでいました。世俗的な悲しみに浸っていたのです。罪を犯してはいけないと分かっていながら、それでも罪を犯してしまったことを後悔していました。罪が自分に及ぼした影響に心を痛めていたのであって、神や他の誰かに罪を犯したことに心を痛めていたわけではありませんでした。彼の悔い改めは利己的なものであり、おそらく私たちも多かれ少なかれ同じような経験をしたことがあるでしょう。彼は一時的な後悔、悲しみ、罪悪感しか感じませんでした。そして、同じ罪を何度も何度も繰り返しました。もしジョーが真の悔い改めは神から来るものだと知っていたら、心から祈り、神に悔い改めさせてくれるよう求めたでしょう。ジョーが本当に罪を永久にやめたいと願っていたなら、神は神にふさわしい悔い改めを与えてくださったはずです。真の悔い改めを求める人は必ずそれを見つけるでしょう。なぜなら、神はそれを与えてくださるからです。そして彼は最後にペテロ第2章コロン9を引用して締めくくります。主は、ある人たちが遅いと考えているように、約束を遅らせておられるのではありません。そうではなく、私たちに対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられるのです。そして神は、人が真理に召されるとき、その人に悔い改めを与えてくださいます。神が、私たち自身の意志ではなく、神の御心によって私たちを召そうと決めない限り、私たちは真理に召されることはありません。神は、この時代に召されるに値すると信じる人々を召されます。そして、願わくば、あなたもその中に含まれていることを願います。特に、今あなたが聞いているならなおさらです。そうであってほしいと願っています。さて、ヨハネの福音書第6章を朗読したいと思います。中には、いや、神は私たちを召す必要はないと思う方もいるかもしれません。しかし、イエスはそうは言っていません。ヨハネによる福音書第6章43節から始まる箇所です。そこでイエスは答えて言われた。互いにつぶやいてはならない。私を使わされた父が引き寄せてくださらない限り、誰も私のところに来ることはできない。そして、私は終わりの日にその人を蘇らせる。預言者の書に、彼らはみんな、神によって教えられると書いてある。だから、父から聞いて学んだ者は皆、私のところに来る。もう一度44節に戻りましょう。イエスはこう言われました。誰も、つまり、あなたも、私も、あなたが知っている人も、知らない人も、私を使わした父が引き寄せない限り、私のところに来ることはできない。さて、もしあなたがこれを聞いて理解し、それに心を動かされ、まだそうしていないのであれば、神はあなたを召しておられます。あなたがその導きに従うならば、神はあなたを悔い改めに導いておられます。しかし、多くの人は聖書の教えに従おうとしません。多くの人は、神が与えてくださった召しや、この時代に召されている人々に与えてくださっている機会に感謝していません。すでに召されている人々が行うべき別の悔い改めもあります。それについても後ほど触れます。しかし、本当にすべての人が神を信じるべきです。箴言三章を取り上げたいと思います。私はこの箇所をよく引用しますし、暗記すべき聖句だと本当に思います。少なくとも五節と六節はそうですが、箴言三章の五節から十二節まで全体が、悔い改めという概念に非常に深く関わっていると思います。箴言三章、 五節から始まる箇所、心を尽くして主に信頼し、自分の知恵に頼ってはならない。人々はそうすることを好まない。彼らは神を信じているという。先ほど読んだジョーは、神を信じていたとされているが、心から信じていたわけではない。彼は自分の理解に頼っていたのだ。私たちはみんな、失敗してそうしてしまう。以前にも述べたが、そしてもう一度言うが、最も破られやすい戒めは何だろうか？それは第一の戒めだ。人々は常に神よりも自分のことを優先する。神よりも自分自身を、神よりも自分の理解を優先する。そして彼らの理解はサタンの影響を受けているのだ。続けて、すべての道で主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。人々が立ち止まるのは次の部分だ。自分の目には賢いと思ってはならない。主を恐れ、悪から離れよ。人々は私が悪人ではないとか、十分に神を恐れていると思っている。多くの人は自分の目には賢いと思っている。サタンはルシファーであり、彼は反逆した。八節、それはあなたの肉体に健康を与え、あなたの骨に力を与える。九節、あなたの持ち物と、すべての収穫の発砲をもって主を敬え、多くの人はそうする信仰を持っていない。彼らは変わりたくないのだ。私が貧しいという人もいる。あなたは理解していない。私は何も与えることができないし、かろうじて生活しているだけだ。あなたの持ち物と、すべての収穫の発砲をもって主を敬いなさい。人々はそれを信じようとせず、心から神を信頼していません。もし彼らがそうするならば、十節にはこうあります。そうすれば、あなたの蔵は満ち溢れ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れるでしょう。十一節、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主の戒めを嫌ってはならない。多くの人が神の懲らしめを嫌っています。神は介入されます。神は人々が自らを顧みて悔い改めるように様々なことをされますが、多くの場合、人々はそうしません。仕事の問題、経済的な問題、家族の問題、健康の問題、その他どんな問題や状況が起こっても、それを無視します。なぜなら、時には神が彼らを懲らしめているからです。十二節、主は愛する者を懲らしめる。確かに、叱責は気持ちの良いものではありません。新約聖書にもそのことが書かれています。しかし、聖書には、主は愛する者を懲らしめる、ちょうど父親が愛する息子を懲らしめるように、と書かれています。神が誰かを召し始めるとき、神はその人に、これまで間違った生き方をしてきたことを示し、その人は自分の罪に気づき始めます。第一ヨハネ三章四節にあるように、罪とは律法に違反することなので、神は人の心を開き、神の律法を理解させることによって、その罪を明らかにされます。神の律法は、神の真理の道を定義するものです。神はまた、この世の伝統的な宗教の誤りをあなたに示すことによっても、このことをなさるかもしれません。神の律法を真に理解している人は、悔い改めるまでは、自分が律法に真に従って生きていなかったことに気づきます。中には、私はいつも神の律法を守ってきた、という人もいます。もっと深く考えてみてください。あなたは罪を犯しました。悔い改めて変わる必要があります。使徒パウロがローマ人への手紙五章十二節で書いているように、すべての人は罪を犯します。また、ローマ人への手紙三章二十三節では、すべての人は罪を犯し、神の栄光に達することができませんと書いています。つまり、あなたも罪を犯し、神の栄光に達することができないのです。あなたもすべての人に含まれます。自分が例外だと思ってはいけません。サタンは自分が例外だと思っていたと思います。ヨハネの手紙第一一章を見てみましょう。クリスチャンを含め、多くの人が自分が罪を犯していることを理解していないようです。悔い改めは、真の神の教会に属していない人だけのものではありません。真の神の教会に属している人も悔い改める必要があります。ヨハネの手紙第一一章八節を見てください。もし、私たちには罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もう一度読んでみましょう。もし、私たちには罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。私たちは、私は罪を犯していないとは言わないかもしれませんが、変わる必要がないかのように振る舞うかもしれません。 9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。ですから、私たちは神に自分の罪を告白すべきなのです。10節、もし私たちが罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とし、神の言葉は私たちのうちにありません。もし私たちが罪を犯していないというなら、私たちは神を嘘つきにし、神の言葉は私たちのうちにありません。私たちは神の言葉すべてに従って生きる必要があります。罪の存在は悔い改めを要求します。私たちが悔い改めて洗礼を受けない限り、神は私たちを許すとは約束していません。私たちはみんな、罪の奴隷でした。ローマ人への手紙第6章を開いて、使徒パウロが許されない罪の報酬、つまり結果が死であると書いた箇所を読んでみましょう。ローマ人への手紙第6章、20節から始まる部分です。あなた方は罪の奴隷であったとき、義に関しては自由でした。しかし、あなた方は今恥じているような行いによって、どんな実を結んだのでしょうか。それらの行いの終わりは死です。しかし今、あなた方は罪から解放され、神の奴隷となったので、清潔に至る実を結び、その終わりは永遠の命です。23節、罪の報酬は死であるが、神の賜物は、私たちの主キリスト、イエスにある永遠の命である。しかしながら、多くの人は悔い改める必要性を感じていないようです。中には、イエスが対処しなければならなかった、自分の罪を認めようとしない独善的なユダヤ人のような人もいます。そのことはヨハネによる福音書8章31から47節で述べられています。それでは、詩篇51篇を見てみましょう。自分の罪を真に直視し、はっきりと理解したとき、人はその罪について深く心を痛めるはずです。悔い改めとは、単なる悲しみではなく、深刻な感情と悲しみを伴うものです。ダビデ王はバテシバの罪に深く悲しみ、その心境はこの詩篇に反映されています。詩篇51篇1節から、ダビデはこう記している。神よ、あなたの慈しみによって、私を憐れんでください。あなたの豊かな憐れみによって、私の罪を消し去ってください。私の不義を洗い清め、私の罪から私を清めてください。私をしっかりと洗ってください。少しだけではなく、しっかりと洗ってください。3節、私は自分の罪を認めます。私の罪は常に私の目の前にあります。私はただあなたに対して、あなたに対してのみ罪を犯し、あなたのお前でこの悪を行いました。あなたが語られるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは非難されるべきところのない方であると認められるためです。ある年、私は合唱団に入っていました。私は歌があまり得意ではないので、それが合唱を続けなかった理由の一つです。私たちはこのことに関連した歌を歌いました。特に10節から始まる部分です。では、詩篇51篇10節を見てみましょう。神よ、私のうちに清い心をお作りください。私のうちに揺るぎない霊を新しくしてください。お前から私を追放しないでください。あなたの聖霊を私から取り去らないでください。つまり、ここで話しているのは、神の聖霊を受けているにもかかわらず罪を犯した人のことです。神の聖霊を受けていても罪を犯すことはあり、悔い改める必要があります。12節、あなたの救いの喜びを私に回復させてください。あなたの寛大な御霊によって私を支えてください。そうすれば、私は罪を犯した者たちにあなたの道を教え、罪人たちはあなたに立ち返るでしょう。第14節、私の救いの神よ、流血の罪から私を救い出してください。そうすれば、私の舌はあなたの義を声高らかに歌います。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば、私の口はあなたの賛美を告げ知らせます。あなたは生贄を望まれません。もし望まれるなら、私はそれを捧げます。あなたは反祭を喜ばれません。神への生贄は、砕かれた霊です。砕かれた悔い改めの心、神よ、あなたはこれを軽んじられません。神があなたを許してくださることに感謝しなさい。神はあなたの罪のために御子を使わし、死なせてくださったのですから。ヨブ記42章を見てみましょう。ヨブはとても善良な人だったので、神はサタンに、おい、 呼ぶはどうだ？お前は彼に手出しできなかったじゃないかと言いました。サタンは様々な言い訳を考え出し、神はサタンが呼ぶに様々な困難や試練を与えることを許しました。しかし、呼ぶには自分では気づいていない問題がありました。彼はついにそれに気づきました。呼ぶ記42章5節から、呼ぶはこう言いました。私はあなたのことを耳で聞いて知っていましたが、今、私の目はあなたを見ました。それゆえ、私は自分を忌み嫌い、塵と灰の中で悔い改めます。彼は以前から神をある程度理解していたが、今ようやく完全に理解した。私の場合、その理由の一つは、今でも時々思い出す聖句だ。創世記一章一節、はじめに、神は天と地を創造された誰もが知っていることだが、神こそが始まりだったという人もいるかもしれない。しかし、私でもなければ、あなたもそうではない。新約聖書を見てみよう。アルファでありオメガ、始まりであり終わりは神なのだ。惑わされてはいけない。ヨブは最初、神を十分に理解していませんでした。あなたが神を理解し、悔い改めることを願っています。さて、新約聖書、今度は使徒行伝第8章を見てみましょう。サウロという人物について読みます。皆さんが使徒パウロとして知っている人物です。使徒行伝第8章から一節を読みます。サウロは教会を荒らし回り、家々に入り込み、男も女も引きずり出して牢に閉じ込めた、牢に入れられた者はしばしば殺されました。つまり、サウロは悪人でした。では、次の章、第9章一節から何が起こるか見てみましょう。サウロはなおも主の弟子たちを脅し殺そうと、大祭司のところへ行き、ダマスコの街道宛ての手紙を求めた。それは、もし彼が道に属する者、男であれ女であれ、見つけたら、彼らを縛ってエルサレムに連れて行くためであった。彼は本当に教会を滅ぼしたかったのです。彼は憎しみに満ち、動機づけられていました。第三節、サウロが旅を続け、ダマスカスに近づいた時、突然、天から光が彼を照らした。すると彼は地に倒れ、声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。彼は、このような行いをすることで神に従っていると思っていた。第五節、サウロは言った。主よ、あなたはどなたですか？すると主は言われた。私はあなたが迫害しているイエスである。棘を蹴るのは、あなたにとって辛いことだ。今では、インターネットやその他様々な方法で神の教会を容赦なく迫害する人々がいます。彼らは理解していません。しかし、この場合、サウロはすぐに理解しました。六節、そこで彼は震えながら驚いて言った。主よ、私に何をさせようとしておられるのですか？イエスは言われた。立ち上がって町に行きなさい。そうすれば、あなたがすべきことが告げられるでしょう。そこで彼はそこへ行った。彼は3日間、何も食べず、何も飲まなかった。彼は目が見えず、何も食べず、何も飲まなかった。すると、ダマスカスから、アナニアという名の弟子がやってきた。神はアナニアにこう言われた。立ち上がって、まっすぐな道と呼ばれる通りに行き、ユダの家でタルソスのサウロというものを尋ねなさい。見よ、彼は祈っている。そして、幻の中で、アナニアという人が入ってきて、彼の上に手を置いて、彼が目が見えるようになるのを見たのだ。パウロは断食し、祈り、盲目であった。アナニアは言った。主よ、私はこの人について多くの人から聞いています。彼はエルサレムであなたの生徒たちにどれほどの害を与え、あなたの名を呼ぶ者すべてを縛るためにここに来たのです。しかし、主は彼に言われた。行きなさい。彼は私の選ばれた器だから。だから、サウルは神が選ぶ人物としては最もありえない人物のように思えるだろう。彼は恐ろしい人物で、キリスト教徒を殺し、逮捕し、混乱を引き起こして回っていた。しかも、彼はそうする必要はなかったのに、自ら進んでそうしたのだ。彼は大祭司のところへ行き、この任務を遂行するための権限をさらに与えてほしいと頼んだ。そこでアナニアは行って、言われた通りにしました。それから18節には、サウロは視力を回復し、立ち上がり、バプテスマを受け、ダマスカスで弟子たちと時間を過ごしました。彼は自分がなすべきことをもっと学びたいと思ったのです。それから20節には、すぐに街道でキリストを選別伝えました。キリストは神の子であると。多くの人々は驚き、 この人はエルサレムでこの名を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではないか。そして、彼らを縛って祭司長たちのところへ連れて行くためにここに来たのではないかと言いました。彼はこれらのクリスチャンを逮捕しようとしていたのに、今や彼自身もクリスチャンになったのです。彼は変わり、方向転換し、悔い改めました。22節には、サウロはますます力を増し、ダマスカスに住むユダヤ人たちを困惑させ、このイエスがキリストであることを証明したとあります。そこで、そこにいたユダヤ人たちは、彼がやってきてこれらの人々を皆殺しにするだろうと思った。彼らはそれが馬鹿げていると思ったからそう言ったのだ。彼らはそれを聞きたくなかった。それは変化であり、完全な逆転であり、方向転換だった。聖書における悔い改めとはそういうものだ。サウルは変わったのだ。さて、皆さんの中には、私の罪は本当にひどいので、神様が私を許してくださるはずがないと思う方もいるかもしれません。サウルが何をしていたかを見てください。あなた方がもっとひどいことをしたとは思えません。いずれにせよ、悔い改めにはもちろん後悔の念も含まれますが、それだけではありません。有罪判決を受けた、筋金入りの犯罪者は公主台に向かう途中で罪悪感を感じますが、それは真の悔い改めではありません。それは単なる利己的な憂鬱、刑罰への恐怖から引き起こされる内なる不安です。神に喜ばれる悔い改めとは、罪を犯すのをやめ、反対の道に進み、生き方を変えることです。謝ることは必ずしも容易ではありませんが、心から謝ることはさらに難しいことです。神に喜ばれる悔い改めは、神の導きに従って、心から湧き出るものでなければなりません。それでは、使徒行伝17章を開いてみましょう。神はすべての人に悔い改めることを望んでおられます。それは先ほどペテロの手紙第2で読みました。使徒行伝17章22節から始まる箇所です。パウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人々よ、私はあなた方がすべての点で非常に敬虔な方々であることを知っています。私がそこを通り過ぎて、あなた方の礼拝の対象を見ていたところ、次のような名分のある祭壇を見つけました。
未知の神に。
少し話がそれますが、妻と私はアテネにいた時、アクロポリスまで歩いて行こうとして、偶然そこにたどり着いたことがありました。ある場所を見つけて、私がその岩の上に登ったのですが、そこは少し滑りやすかったので、気をつけなければなりませんでした。それが何なのかわからなかったのですが、後でアレオパゴスだとわかりました。それで、後でそこに戻ってみると、パウロが説教をしていた場所がわかりました。彼は聴衆と心を通わせようとしていました。彼は、人々が理解できない方を崇拝していると説明します。使徒言行録では、彼は続けて私がその方をあなた方に説明しましょうと言っています。そして彼は、彼らとのつながりを築こうと試みました。28節で彼は、あなた方の詩人たちは私たちは神の子孫であると言ったと述べています。そして29節では、私たちは神の子孫である以上、神の本質を金や銀や石のように、人間の技巧や工夫によって形作られたものだと考えてはならない。確かに、神はこのような無知の時代を見過ごしてこられた。しかし今、神はあらゆるところで全ての人に悔い改めるよう命じておられると述べています。ですから、神は全ての人に悔い改めてほしいと願っておられます。覚えていらっしゃると思いますが、私は神があなたを悔い改めに導かなければならないと言いました。それは本当ですが、それでも神はあなたに悔い改めてほしいと願っておられ、あなたが耳を傾けるなら、神はあなたを導いてくださいます。31節、神はご自身が定めた人によって、義をもってよう裁く日を定めておられるからです。神は、その人を死者の中から蘇らせることによって、すべての人にこのことの確証を与えられました。これは明らかにイエスのことです。それでは、ヘブライ人への手紙第6章を見てみましょう。使徒行伝では、パウロは主に異邦人、つまりアテネのギリシャ人に向けて語っていました。クリスチャンもまた、死んだ行いから悔い改めるべきです。ヘブライ人への手紙第6章1節から、ですから、キリストの初歩的な教えの議論を終えて、完全を目指して進みましょうとあります。私たちは完全を目指して進むべきなのです。もしあなたが完全ではなく、まだこの肉体の中にいるなら、それは何らかの悔い改めが必要だということです。 ヘブル人への手紙6章では、死んだ行いからの悔い改めと神への信仰という基礎を再び築かないとあります。注目すべきは、これは死んだ行いからの悔い改めと神への信仰という基本的な原則、基礎となる教義であるということです。そして、洗礼、安定、死者の復活、永遠の裁きという教義が続きます。悔い改めはキリスト教信仰の基礎となる教義の一つです。エフライムはヨセフの二人の息子のうちの一人で、ヨセフはイスラエルの子、イスラエルはイサクの子、イサクはアブラハムの子でした。神は神の民エフライムに語りかけ、悔い改めない彼らを罰すると言っています。そこで、ホセア書7章14から16節を読んでみましょう。どの翻訳かはわかりませんが、ホセア書7章14節はエフライムについてこう述べています。彼らは床の上で嘆き悲しんだ時、心から私に叫び求めなかった。彼らは穀物と新しい葡萄酒を求めて集まり、私に反逆した。私は彼らを懲らしめ、彼らの腕を強くしたが、彼らは私に悪事を企てた。彼らは立ち返ったが、意図高き神には立ち返らなかった。変化はあったものの、十分ではなかった。将来、国家的な悔い改めがなければ、ヨセフの子孫であるアメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどは滅びる運命にある。これらの国々は国家的な悔い改めを必要としている。ホセア書から別の箇所を読みたい。今回はホセア書11章3節から、私はエフライムに歩き方を教えた。5節、アッシリア人が彼の王となる。さて、なぜアッシリア人が彼の王となるのだろうか？それは彼らが悔い改めを拒んだからである。剣は彼の町々を切り裂き、彼の地域を貪り食い、彼ら自身の計画のためにそれらを滅ぼすであろう。私の民は私から離れ去ろうとしている。彼らは思考者を呼び求めるが、誰も彼を崇めることはない。さて、注目すべきは、彼らが悔い改めを拒んでいると書かれている点です。その理由の一つは、彼ら自身の助言によるものです。つまり、彼らは聖書の教えではなく、自分自身や他人の意見に耳を傾けているのです。彼らはこの本に書かれていることを真に信じようとはしないでしょう。イザヤ書66章を開いてみましょう。2節から読み始めます。私の手が作ったすべてのもの、そして存在するすべてのものは、私の主が言われる。しかし、私はこのものを見る。貧しく、悔い改めた心を持ち、私の言葉に恐れおののくものを。神の言葉に恐れおののく。神の言葉が語ることによって変わろうとする意志。神の言葉が語ることによって罪を悟ること。ただ、これを読んだ、いい話だったとか、聖書のあの部分を読んだ、よかったから大丈夫というのではなく、真剣に受け止めるべきなのです。さて、ヘブライ人への手紙12章を見てみましょう。聖書には、多くの人々が表面上は神に立ち返ったように見せかけたものの、心からはそうしなかったと書かれています。エフライムの悔い改めも、世界中の多くの人々の悔い改めも、表面的なものに過ぎませんでした。それは世俗的な悔い改めであり、真摯に、あるいは深く心に刻まれたものではありませんでした。そのため、またしてもアッシリア人が彼らの王となるのです。この説教では、そのことについては詳しく触れません。さて、ヘブライ人への手紙12章です。ヤコブの兄エサウのように悔い改める人はたくさんいます。14節から始まるのは、すべての人と平和を保ち、清潔を追い求めなさい。清潔がなければ、誰も主を見ることはできません。誰も神の恵みから外れないように、よく注意しなさい。です。どうして神の恵みから外れてしまうのでしょうか。苦い根が芽生えて災いを招き、それによって多くの人が汚されることのないように。また、エサウのように、たった一口の食べ物のために長子の権利を売ったような、淫行を行う者や不敬虔な者がいないように、あなた方も知っているように、彼はその後、祝福を受け継ごうとしたとき、拒絶されました。彼は涙を流して熱心に悔い改めを求めたにもかかわらず、悔い改める機会がなかったのです。泣いたからといって、必ずしも反省しているとは限りません。よく泣く人もいますが、涙を流すことが適切でないというわけではありません。しかし、よく泣く人の中には、本当に変わっていないように見える人もいます。 キリストの話に戻りますが、ラジオ、チャーチ、オブ、ゴッドとワールドワイド、チャーチ、オブ、ゴッドの元総牧師、ハーバート、アームストロング氏が書いた文章を引用したいと思います。これは彼の小冊子、悔い改めとは一体どういう意味ですか？からの引用です。
彼はこう述べています。神を求めなさい。
自分の力でこれらの問題と戦うのではなく、神が私たちに教えてくださっている教訓を学ぶ必要があります。
私たちは神を求めなければなりません。
神は私たちを必要としませんが、私たちは神を必要としています。そして神は今も私たちを愛し、私たちを求めておられます。
ダニエルは霊感を受けて、ダニエル書9章3節にこう記しました。
私は主なる神に顔を向け、祈りと嘆願を持って、断食と祖父と灰を身にまとい、神を求めました。
ネヘミヤの例も記録されています。
アームストロングは、ネヘミヤが自分の国が苦難と非難に遭っているのを見たとき、彼が何をしたかを記しています。それで、私はこれらの言葉を聞いたとき、座り込んで泣き、何日も嘆き悲しみました。
私は天の神の前で断食し、祈りました。
ネヘミヤ記1、4、彼はすぐに神に近づこうとしました。
彼は中途半端にそうしたのではありません。
彼は真剣に、心からそうしました。
彼は祈りと断食によって神と神の御心を見つけようと決意しました。
これらの人々は真剣に神の御心を見つけようとしました。
彼らは神に近づき、神の許しを受けるために、どんなことでもする覚悟がありました。
必要であれば、食べ物や水さえも断つ覚悟がありました。
多くの人は信仰を持っていません。
信仰を持っているという人もいますが、実際には神を信頼しておらず、心から神に近づこうとはしません。
アームストロングはこう書いています。
ごめんなさいというのは難しいことですが、心からそういうのはさらに難しいことです。
祈りと断食を通して神に真剣に懇願することは、あなたが本気であることを示します。
これは行いではありません。
多くの人が、あなたがしていることは単なる行いだと言います。
いいえ、これはあなたが誠実であり、本当に神を信頼していることを神に示すことなのです。
神は、周囲の圧力による感情的な訴えによってもたらされる、一時的で束の間の悔い改めを望んでおられません。
救いはあなたと神との間の個人的な問題ですが、それは神の条件に従わなければなりません。
歴代史家7章12から14節にある、悔い改めのためのこれらのステップ、この公式をご自身で読んでみてください。
主は夜、ソロモンに現れて言われた。
私はあなたの祈りを聞いた。
私はこの場所を私の生贄の家として選んだ。
もし私が天を閉ざして雨が降らなく、あるいは私がイナゴにこの地を食い尽くさせ、あるいは私の民の中に疫病を送るならば、私の名によって呼ばれる私の民が、へりくだって祈り、私の顔を求め、その悪しき道から立ち返るならば、私は天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。
アームストロング氏は、これらの手順は非常にシンプルで明確でわかりやすいと述べています。
謙遜するとはどういう意味でしょうか？具体的にどのようにすればよいのでしょうか？
ダニエルとネヘミヤがしたのと同じ方法です。
ダビデは詩篇35編13節で、どのように謙遜するかを説明しています。
しかし、彼らが病気の時、私は祖父をまとい、断食によって心を低くし、祈りは私の心に戻りました。
アームストロング氏は、断食は誠実さと真剣さを示すものだと述べています。
自分の道から立ち返りなさい、と彼は書いています。
私たちは悪しき道から立ち返り、罪を犯すのをやめなければなりません。
多くの人が教会の会員だと主張し、イエス・キリストへの信仰を声高に宣言し、キリストについて証言するが、その実が伴わない。
私たちの悔い改めは、コリント人への第二の手紙7章10節で述べられているような、世俗的な悔い改めに過ぎないことがあまりにも多い。
それから彼は、ヨエル書2章に進みます。
12節から始めましょう。
それゆえ、と主は言われる。
心を尽くして私に立ち返り、断食し、泣き、嘆き悲しむ。だから、衣ではなく、心を引き裂きなさい。
あなたの神、主に立ち返りなさい。
主は恵み深く、憐れみ深く、怒るのが遅く、慈しみ深く、災いを下すことを思いとどまる方だからである。
神は、おがくずの道を歩くような、表面的な悔い改めを望んでおられるのではありません。 プロテスタントの世界では今でもそういうことをするのかどうかわかりませんが、もしかしたらまだあるかもしれません。神は、あなた方だ教会の会員名簿に名前を載せることを望んでおられるのではありません。神が望んでおられること、そしてあなたが心から行うべきことは、自分の罪を深く認め、許しを願うことです。神はあなたが心から謝罪することを望んでおられます。神はあなたが神の律法を破るのをやめ、神の律法に従うことを望んでおられます。ハーバート・アームストロングがコリント第2、7章に言及したので、そこを見てみましょう。私がこの章を読みたいのは、悔い改めには通常感情が伴うからです。感情だけ、あるいは変化を伴わない悲しみは悔い改めではありません。パウロはコリント第2、7章で、神に喜ばれる悲しみと世俗的な悲しみの違いについて語っています。8節から始まる箇所には、たとえ私が手紙であなた方を悲しませたとしても、私はそれを後悔していません。確かに後悔はしましたが、なぜなら、その手紙があなた方を悲しませたことを私は知っていますが、それはほんのしばらくの間だけです。今、私が喜んでいるのは、あなた方が悲しんだことではなく、その悲しみが悔い改めに至ったことです。あなた方は神に喜ばれる悲しみを味わったので、私たちから何一つ損をすることがなかったのです。
とあります。
つまり、パウロはこう言っているのです。私はあなたを悲しませたかったわけではありません。それ自体が問題だったのではなく、問題はあなた方が悔い改めることであり、あなたの悲しみが悔い改めに至ったのです。
これは良いことです。
神の御心にかなう悲しみは、悔い改めを生み出し、救いへと導きます。それは悔い改めではなく、救いへと至るのです。しかし、世の悲しみは死をもたらします。
よく見てください。
あなた方は神の御心にかなう悲しみを抱きました。それはあなた方の中に、どれほどの熱心さ、どれほどの潔白の証明、どれほどの憤り、どれほどの恐れ、どれほどの切なる願い、どれほどの情熱、どれほどの弁明を生み出したことでしょう。あなた方は、このことに関して、あらゆる点で潔白であることを証明しました。世俗的な悲しみは死をもたらします。なぜなら、それは一時的な悲しみ、一種の自己憐憫、あるいは罰や恥辱への恐れ、あるいはそれに類するものにしかつながらないからです。神聖な悲しみは、あなたを罪から清めます。ヤコブの手紙2章を見てみましょう。ヤコブは18節でこう書いています。しかし、ある人は言うでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っている。行いのないあなたの信仰を私に見せてみなさい。そうすれば、私は自分の行いによって私の信仰をあなたに見せましょう。あなたは、神は唯一であると信じている。
それは良いことだ。
悪霊たちでさえ信じて、震えている。しかし、愚かな人よ、行いのない信仰は死んだものであることを知りたいのか。行いは、あなたが神に対して誠実であることを示します。あなたは救いを自分の力で勝ち取ろうとしているのではなく、それに対して誠実である必要があるのです。では、ヨハネの手紙第1、3章を10節から読んでください。これによって、神の子と悪魔の子が明らかになります。義を行わない者は神に属するものではなく、兄弟を愛さない者も同様です。あなたは義を行わなければなりません。詩編119編172節には、あなたのすべての戒めは義です、とあります。中には、私はこれらの戒めを守る必要はなく、ただ善行を行えばよい、という人もいます。彼らは聖書が述べている多くのことを見落としています。マタイによる福音書7章21節から見ていきましょう。中には、イエスを信じればそれで良いと思う人もいるでしょう。イエスを信じることは良いことですが、イエスがそれについて何と言っているかに注目してください。マタイ7章21節から、私に向かって、主よ、主よというものが皆天のお国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものだけが入るのです。天におられる父の御心を行うべきであり、ただイエスを主と呼ぶだけではいけません。その日には、多くの者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。23節、その時、私は彼らにこう言いましょう。これはイエスの言葉です。
私はあなた方を全く知らない。不法を行う者たちよ、
私から離れ去れ。紙の律法を守る必要はない、あるいは律法に関して非常に選択的であるならば、あなたは無法行為を行っていることになります。さて、多くの人々は自分たちを紙の民だと考えています。ルカによる福音書13章にある、犠牲に血が混ぜられたガリラヤ人の話はここでは読みませんが、イエスはこう言いました。あなた方は、彼らが他の人々よりも罪深いものだったと思いますか？誤説には、私はあなた方に言います。
そうではありません。
しかし、あなた方も悔い改めなければ、みんな同じように滅びるでしょう。
とあります。
今、イエスは自分たちを神の民だと思っていた人々に語りかけているのです。ルカによる福音書第3章を7節から見ていきましょう。これは洗礼者ヨハネの場面です。それから彼は、洗礼を受けようと出てきた群衆に言った。
毒蛇の子孫よ。
誰があなた方に、来るべき怒りから逃れるようにと警告したのか。だから、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。そして、私たちにはアブラハムが父である、などと心の中で言い始めてはならない。そして彼は、悔い改めて特定の行いをしないようにと人々に告げた。
彼は人々に変わるように言った。
徴税人には人々を騙してはならないと、兵士には人々を傷つけたり、脅したり、嘘をついたりしてはならないと告げた。
彼は彼らに変わるように言ったのだ。
さて、終末の時代には、ほとんどのクリスチャンはラオデキア人です。ヨハネの黙示録第3章を見てみましょう。共和教会の時代についてすべてを説明するつもりはありませんが、ヨハネの黙示録では基本的に7つの教会の時代が論じられています。黙示録第1章では7つの教会が言及されています。第2章と第3章では、それらについてさらに詳しく述べられています。そして、これらの教会それぞれの特徴は教会時代全体を通して存在していましたが、ある時期にはより優勢になるものもありました。終末の時代に最も優勢になるのはラオデキア人の教会でしょう。では、黙示録第3章を見てみましょう。14節から始まる箇所で、イエスが彼らに何と書いたかを見てください。ラオデキアの教会のお使いに、アーメンである方、忠実で真実な証人、神の創造の始めである方がこう言われる。
私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。
イエスは言った。あなた方が寒かったり暑かったりすればいいのに、
寒ければ、それがわかるだろう。
暑ければ、私が望むことをしていることになる。16節、だから、あなた方はぬるま湯のようで、冷たくもなく暑くもないので、私はあなた方を口から吐き出すであろう。
あなた方は、私は富んでいる、裕福になった、何も不足していないと言いながら、自分が惨めで、哀れで、貧しく、盲目で、裸であることを知らない。
だから、私はあなた方に勧める。私から火で精錬された金を買って富み、白い衣を買ってきて、裸の恥があらわにならないようにし、目に目薬を塗って見えるようにしなさい。
多くの人は気づかないだろう。
これらの言葉は、イエスが今ここにいるクリスチャン、終末の時代のクリスチャン、そしてほとんどのクリスチャンに語りかけている言葉なのだ。
さて、19節です。
私は愛する者を皆叱責し、懲らしめる、人は叱責されたり懲らしめられたりするのは好きではありませんが、イエスは彼らを愛しているからこそ、そうしているのです。
だから、熱心になって悔い改めなさい。
見よ、私は戸口に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入っていき、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするであろう。勝利を得る者には、私が勝利を得て父と共にその御座についたように、私と共に私の御座につくことを許そう。
耳のある者は、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。
人々はこの話を聞きたがらない。人々は自分がクリスチャンだと思っている。自分たちは大丈夫だと思っている。変わる必要はないと思っているのだ。
さて、悔い改めと償いは同じではありません。
償いとは、善行、慈善活動、祈りなどによって罪の罰を償う行為です。ローマ教会や、キリストを信仰する他の様々なグループは、聖書が教えるような悔い改めとは考えていません。
ロザリオについて何か読みたいのですが、
私はローマカトリック教徒として育ちました。国会に行くとロザリオを唱えるように言われることがあるのは知っていますので、 それがどういうものなのか読んでみたいです。ロザリオを構成する祈りは、基本的に10回のアベ・マリアの祈りのセットに分けられています。アベ・マリアはカトリック教会が教える特別な祈りです。私は今でもそれを暗記しています。続いて主の祈り、つまりマタイによる福音書第6章でイエスが語った祈りの概要、そして栄光の祈りが続きます。10回、10連の祈りを唱える間、イエスとマリアの生涯の出来事を思い起こすロザリオの神秘の一つについて考えます。通常、1回のセッションで5連を唱えます。各連の後に、特にファティマの祈りなど、他の祈りが加えられることもあります。使徒信条の前と5連の終わりに、聖母マリアへの祈りを唱えます。全体として、ロザリオはこれらの祈りを正しい順序で唱えるための助けとなります。カトリック教会が数珠を使うのはそのためです。しかし、これは聖書的ではありません。このようなことをするのは間違いです。知らない人のために付け加えておくと、ロザリオは中世後期に聖母マリアの幻を見たという人物から生まれたとされています。それがすべての始まりです。それは本来の信仰の一部ではありませんでした。使徒たちはロザリオを持っていませんでした。イエスもロザリオを持っていませんでした。彼らはあなたにこれらの祈りを唱えるようにとは言いませんでした。マタイによる福音書6章を見てください。彼らが唱える祈りの一つは主の祈りと呼ばれるものだと述べました。マタイによる福音書6章でイエスが祈りについて言ったことを見てみましょう。7節、祈るときは異邦人のように虚しい言葉を繰り返してはならない。彼らは言葉数が多いほど聞き入れられると思っているからである。だから彼らのようであってはならない。あなた方の父はあなた方が願う前からあなた方に必要なものを知っておられる。マタイによる福音書6章9から13節でイエスが示した祈りの概要は私たちに大まかな内容を与えてくれますが、祈るべき具体的な事柄もあります。私たちはただ機械的に言葉を唱えるだけではありません。それは悔い改めではない。文化によっては、車輪を回して紙に祈りを送るという習慣があります。あるいは、車輪に帆のようなものを取り付けて、風で回す人もいます。しかし、それは神が望んでいることではありません。アジアにいた時に、風に吹かれて回転する車輪を見たことがあります。数珠を使って祈るのも、神が望んでいることではありません。ヤコブの手紙5章16節には、義人の熱心で効果的な祈りは大きな力があると書かれています。何度も同じことを繰り返して数えることではありません。ホセア書7章14節には、神は人々が心から叫ぶことを望んでおり、魔術師のように呪文を唱えることを望んでいないと書かれています。先日、妻と私はアムステルダムに行きました。カリホ祭に向かう途中、無料のウォーキングツアーに参加しました。ツアーガイドが私たちを教会のそばまで案内してくれました。この教会は、アムステルダムにやってきた船乗りたちが寄付したお金で建てられたそうです。彼らは酒を飲んで娼婦と関係を持ちたかったのです。ローマ教会と船乗りたちは、ある取引をしました。船乗りたちは前払いすれば、これからしようとしていることを許されるというものでした。彼らはそれを免罪符と呼んでいました。後に免罪符はそれとは少し違うものになりましたが、当時はそういうことが行われていたのです。教会は、アムステルダムの歓楽街と呼ばれていた場所にあります。私たちは昼間にそこに行ったので、赤い明かりは見えませんでした。少なくとも私は見ませんでした。それが私がそこに行った理由です。さて、マタイによる福音書6章12節に戻りましょう。クリスチャンは、神が私たちの罪を許してくださるよう祈るべきです。誰かに借金を返済するためでも、暗記した祈りを唱えるためでもありません。マタイによる福音書6章12節から、私たちの負い目を許してください。私たちも、私たちに負い目のあるものを許します。私たちを誘惑に合わせず、悪からお救いください。国と力と栄光は、とこしえにあなたのものです。とあります。14節には、あなた方が人々の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます、とあります。神に許されたいなら、まず他人を許さなければなりません。聖書にはそうすべきだと書いてあります。イエス様もそうおっしゃいました。これはイエス様の言葉です。私はただその翻訳を読んでいるだけです。しかし、あなた方が人々の罪を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪を許してくださらないでしょう。 多くの人にとって、すべては自分自身のことばかりです。どうすれば救われるのか、といったことばかり考え、世俗的な悲しみに収われています。しかし、問題はそれだけではありません。他人のことも気遣う必要があるのです。使徒行伝2章の一部はすでに読みました。少し戻って、36節から読みます。それゆえ、イスラエルの前科は、あなた方が十字架につけたこのイエスを、神が主でありキリストとされたことを、はっきりと知るべきです。37節、彼らはこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに言った。兄弟たち、私たちはどうすればよいのでしょうか。ペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。そして、あなた方一人一人は、罪の許しのためにイエス、キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、聖霊の賜物を受けるでしょう。つまり、悔い改めるべきなのです。それが神があなたに望んでいることです。ヨハネの黙示録では、そこへ行く必要はありません。第14章12節には、ここに生徒たちの忍耐がある。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る者たちがいるとあります。神の戒めと信仰を守り、信仰を持つべきです。また、これらのことを行うことが、ラオデキア人になれないという意味ではないこともお伝えしておきます。黙示録12章17節では、イエス、キリストの証を持ち、神の戒めを守る生徒たちについて述べられていますが、彼らは試練の時から守られることはありません。フィラデルフィアの人々は、黙示録第3章で守られると約束されています。これは黙示録12章14から16節でも述べられています。生徒は神の戒めを守り、信仰を持つべきである。救いには服従が必要であり、不法行為は選択肢ではない。私はマタイによる福音書7章20から21節でイエスが言われたことを読んでいる。使徒ヨハネは第1ヨハネ3章18節で、我が子たちよ、言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実をもって愛しなさいと書いている。私たちは本当にそうすべきである。真の悔い改めとは、単なる表面的な告白ではない。真の悔い改めとは、父なる神に対する悔い改めである。ルカによる福音書14章を見てみましょう。真の悔い改めは、心と精神の奥深くまで浸透します。神は、あなたがサタンと自身の欲望に影響されてきたため、自分の生き方から神の生き方へと、無条件に身を委ねることを望んでおられます。ルカ14章26節から始まる箇所にはこうあります。もし誰でも私の元に来て、父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命さえも憎まないなら、私の弟子になることはできません。イエスが言いたいのは、神以上に彼らを愛することはできないということです。多くの人は、家族の絆や伝統のために行き詰まっていたり、行き詰まっていると思い込んでいたりします。イエスは、もし自分の弟子になりたいなら、神への愛を何よりも優先しなければならないと言いました。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。あなた方のうち、塔を建てようとする者が、まず座って費用を計算し、完成させるの二十分な資金があるかどうかを調べない者がいるでしょうか。洗礼を受けに来る人たちに私たちが伝えることの一つは、代償を覚悟する必要があるということです。神はあなたが神の御心に沿っていき、悔い改め、変わり、これまでとは違う生き方をすることを期待しておられることを理解してください。ルカによる福音書14章にはこうあります。基礎を築いた後、完成させることができず、それを見た者すべてが彼をあざけることがないようにするためです。この人は建て始めたが、完成させることができなかった、と。あるいは、ある王が別の王と戦うために出陣するとき、まず座って、自分の1万人の兵で、2万人の兵を率いて攻めてくる敵と戦えるかどうかを考えないでしょうか。あるいは、敵がまだ遠くにいるうちに、使者を送って和平の条件を尋ねます。33節にはこうあります。このように、あなた方のうち、自分の持ち物をすべて捨てない者は、私の弟子になることはできません。人々は神の教会の一員になろう。コンティニューイング、チャーチ、オブ、ゴッドの一員になりたいと決意するかもしれません。しばらくはそうするのですが、やがてこれは難しすぎる。もうしたくないと思うようになります。しかし、あなた方のうち、自分の持ち物をすべて捨てない者は、私の弟子になることはできません。ローマ人への手紙12章で、 パウロはこう述べています。ですから、兄弟たちよ、神の憐れみによってあなた方にお願いします。あなた方の体を、神に喜ばれる聖なる生きた供え物として捧げなさい。これこそ、あなた方のなすべき礼拝です。この世の型にはまってはなりません。むしろ、心の刷新によって自分を変えなさい。そうすれば、神の御心、すなわち、何が善であり、何が神に喜ばれ、何が完全であるかをわきまえることができるでしょう。あなたの体、あなたの命は、神への供え物であるべきです。つまり、あなたは自分のやり方ではなく、神のやり方でそれを行うべきなのです。マタイによる福音書6章を見てみましょう。神の道を歩むなら、必要なものは神が与えてくださるとイエスは約束しています。31節にはこうあります。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、などと心配してはならない。これらはすべて異邦人が求めるものだからである。あなた方の天の父は、あなた方がこれらのものを必要としていることをご存知である。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてあなた方に与えられるであろう。私たちは毎日、神の国を求め続けなければならない。真の悔い改めは、一度きりの出来事ではありません。また、完全になることと同義でもありません。フィリピの信徒への手紙3章を見てみましょう。洗礼を受ける前に求められる悔い改めは、確かに私たちの生き方から神の生き方へと転換することに焦点を当てています。それは、霊的な大きな転換です。しかし、洗礼を受けた時でさえ、神は私たちのすべての罪を一度に明らかにするわけではありません。また、私たちはすぐにすべての罪を克服するわけでもありません。私たちは、神の恵みと神の道についての知識を深めていくにつれて、時間をかけて罪を認識し、それらと戦い続けるのです。それでは、フィリピの信徒への手紙3章12節を見てみましょう。使徒パウロはこう書いています。私はすでにそれを手に入れたとか、すでに完全になったとか思っているわけではありません。ただ、キリスト、イエスが私を捕らえてくださったその目的を、私も掴もうと、ひたすらに追い求めているのです。13節にはこうあります。兄弟たちよ、私は自分がそれを手に入れたとは思っていません。ただ一つのことをします。後ろのものを忘れ、前のものに向かってひたすら進み、キリスト、イエスに会って神が上から召してくださったその賞を得ようと、ひたすらに努力しているのです。彼は前進し続けようと必死でした。教会の一員ではなかった過去の生活を気にすることなく。それでは、ペテロの手紙第2、3章を見てみましょう。パウロは、まだすべてを理解していなかった、つまり完全ではなかったと言っています。ペテロは17節からこう書いています。ですから、愛する皆さん、あなた方は前もってこのことを知っているのですから、自分の堅固な信仰からつまずかないように気をつけなさい。ですから、つまずかないように気をつけなさい。悪人の誤りに惑わされないように。しかし、私たちの主であり救い主であるイエス、キリストの恵みと知識において成長しなさい。私たちは現状にとどまるべきではありません。恵みと知識において成長していくべきなのです。以前マタイによる福音書6章を読んだことがあるのは確かです。ニュー、リビング、トランスレーションで読みたいと思います。マタイによる福音書6章、9節からイエスは言われた。このように祈りなさい。天におられる私たちの父よ、御名が聖とされますように、お国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちに必要な食物を今日もお与えください。私たちに罪を犯した者を私たちが許すように、私たちの罪をお許しください。私たちを誘惑に負けさせず、悪からお救いください。文字通りには、罪の代わりにギリシャ語では、負債という言葉が使われています。しかし、あなたには許しを必要とする負債という罪があります。そこから変わらなければなりません。真のクリスチャンであれば、成長し、悔い改め、変わる必要があるのです。それでは、ヤコブの手紙1章を開いてみましょう。それから2章に進みます。ヤコブは一章二十二節でこう書いています。しかし、御言葉を行う人になりなさい。聞くだけで自分を欺いてはいけません。御言葉を聞くだけで行わない人は、鏡に映った自分の顔を眺める人のようです。鏡を見て、立ち去ると、 自分がどんな人だったかをすぐに忘れてしまうのです。酒を飲んで淫行を繰り返す嬢の話を思い出してください。25節、しかし自由をもたらす完全な律法をよく見て、それを守り続ける人は、聞くだけで忘れる人ではなく、行う人です。その人は、その行いにおいて祝福されるでしょう。それでは、第二章八節から見ていきましょう。ヤコブはこう書いています。もしあなた方が聖書に従って、隣人を自分自身のように愛しなさいという王の律法をきちんと守るなら、それは良いことです。しかし、もしあなた方が人をエコひいきするなら、罪を犯し、律法によって違反者として裁かれるでしょう。律法全体を守っても、一つの点でつまずく者は、すべてにおいて罪を犯したことになるからです。私が本当に優れているとは言えないけれど、これだけは変えられない。私の民族的背景、家族、仕事、政府、その他諸々の理由で、どうしても変えられないんだ。11節、姦淫をしてはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われた。姦淫はしなくても、殺人を犯すなら、あなたは律法を破ったものとなる。だから、自由の律法によって裁かれるものとして、そのように語り、行いなさい。私たちは神の言葉によって自分自身を吟味しなければなりません。使徒パウロもそうするようにと私たちに教えています。コリント人への手紙第一十一章、二十八節から読んでみてください。少し時間を差し上げますので、読んでみてください。しかし、人はまず自分自身を吟味し、それからパンを食べ、杯を飲みなさい。ふさわしくない仕方で食べたり飲んだりする者は、主の体をわきまえないで、自分自身に裁きを招くことになるからです。あなた方の中には、弱い者や病人が多く、眠っている者や死んでいる者も多くいます。
分別がない。
イエスが私たちのために殺された理由の一つは、私たちの罪のためだった。31節、もし私たちが自分自身を裁くなら、裁かれることはないでしょう。パウロはクリスチャンに向けて語っていた。私たちは自らを律するべきであり、そうすれば神が私たちを裁いたり、私たちを改心させるために様々な手段を講じたりする必要がなくなるのだ。続けて、しかし、裁かれるとき、私たちは主によって懲らしめられるのです。それは、私たちが世と共に裁かれることのないためです。私たちに起こる出来事には、必ず理由があるのです。必ずしもそこへ行く必要はありませんが、テモテへの第二の手紙三章十六から十七節にはこうあります。聖書はすべて神の霊感によって書かれたもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。それは、神の人を完全なものとし、あらゆる良い働きのために十分に整えるためです。男性だけでなく女性も同様です。私たちは神の言葉を理解し、それを鏡として用い、イエスの模範を見て、イエスのように生きるように生活を変えるべきなのです。エレミア書十章を見てみましょう。多くの人は、自分は長い間生きてきたと思い込んでいます。そのため、自分の判断は常に正しいと考えています。その点には注意が必要です。多くの人は自分自身を欺いています。エレミア書十章二十三節には、主よ、人の道は自分自身にあるのではないことを、私は知っています。歩む人が自分の歩みを導くことはできません。
とあります。
二十四節には、主よ、私を正してください。しかし、正義を持って、怒りを持ってではなく、私を滅ぼさないようにしてください。
とあります。
あなたは神に祈り、神があなたを正してくださるようにお願いする必要があります。ローマ人への手紙八章を開いて、六節から読み始めましょう。私たちはサタンの影響を受けることがあります。ローマ人への手紙八章六節、肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和です。肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従わず、また従うこともできません。ですから、肉にあるものは神を喜ばせることはできません。つまり、神が私たちに御霊を与えてくださるなら、私たちは従うことができ、それは洗礼を受け、真に悔い改めた後で与えられるのです。9節、しかし、あなた方は肉のうちにあるのではなく、御霊のうちにあります。もし神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、 もし誰でもキリストの御霊を持っていなければ、その人はキリストのものではありません。これが基本的に聖書におけるクリスチャンの定義です。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のために死んでいますが、御霊は義のために生きています。神があなたに悔い改めを与えてくださったとき、あなたは世の道に抵抗する力を得ます。過去の行いを心から悔い改め、神に立ち返り、神の律法と生き方に従うようになるでしょう。洗礼を受けたとき、古いあなたは葬り去られました。真に改心した人は、キリストの生き方に倣うように生活様式を変えています。改心した人は今、悪魔サタンや社会の誘惑に抵抗し、肉欲を克服しようと努めます。あなたは神に服従し、神を信頼するのです。真の悔い改めとは、人生における真の激変です。それは、苦痛を伴う強烈な確信によって引き起こされる、精神的かつ感情的な危機です。それは、私たちが過ちを犯しただけでなく、私たち自身が間違っていることを痛烈に思い知らせる経験です。真に悔い改めた人は、心に深い傷を負います。彼らは、自分の言葉や行いに蔓延する欺瞞と虚栄心に衝撃を受けます。そして、たとえ善行であっても、ほとんどの場合、神の怒りを鎮めるため、あるいは他人より優れていると感じようとする利己的な試みに過ぎないことに気づくのです。真の悔い改めとは、私たちが好んで楽しんでいる、個人的な罪や間違った習慣を痛烈に自覚することであり、それはイエス、キリストの残酷で苦痛に満ちた死を必要としたのです。イザヤ書53章にそのことが記されています。真の悔い改めは神に向けられたものであり、他の誰に対しても向けられたものではありません。真に悔い改めた人は、他人との関係ではなく、神との関係における自分の立場を気にかけます。イザヤ書66章にあるように、真の悔い改めとは、神の言葉に恐れおののくことです。神が語られるとき、私たちは耳を傾けるべきです。従順で、教えを受け入れる姿勢を持つべきです。神の祭りを守り、十分の一税を納め、世俗的な交わりを避け、神の基準にふさわしいものとなることを厭わないべきです。これは、1982年のグッドニュース誌に掲載された、これが真の悔い改めだという記事からの引用です。この記事の要約によると、真の悔い改めとは、利己的で肉的な反応を、私たちの中にある神の御霊の促しに置き換えたいという、冷静な願いのことです。真の悔い改めは、真の人生、永遠への道における、触媒となる重要な一歩なのです。あなたは神の声に最後まで耳を傾けますか？それとも半分だけですか？まあ、私の考えはこうだ、とまだ考えていますか？多くの人がそう考えています。私は、自分が重要だと考える些細な点が、神の働きを支えることよりも重要だと考えている人から、しょっちゅうメールを受け取ります。あなたは悔い改めましたか？本当に悔い改めたのですか？もしそうでないなら、ボールを盗んで間違ったゴールに向かってしまった選手にバスケットボールのコーチが言った言葉が今も当てはまります。君は間違った方向へ進んでいる。立ち止まって、向きを変えて、反対方向へ行きなさい。これこそが真のキリスト教的な悔い改めなのです。こちらはコンティニューイング、チャーチ、オブ、ゴッドのボブ、ティール博士です。